そうではなくて、あなたはキリストではないか、俺たちを救え、そんな祈りばかりしてこなかったかなと本当に思わされます。なあ、自分の罪にとらわれていて、しかも自分の下の報いを受けている当たり前なのに、なぜこんなことにと本当に縛られている。しかし黙って隣で同じ刑罰を受け、私たちを解放してください、お許しくださいと祈ってくださるお方がある。今もなぜ世界に戦争が、貧富の格差が、幼くして病気に、このお方は同じ刑罰を受けておられる。そしてそこで救いをもたらしてくださる。本当にそのことを思い巡らし、その方の宣言を聞くものでありたいと願うんです。イエス様に対し、このお方が御国の権威を持っているお方、許しの鍵を握っておられるお方、しかしもう一つ気づきます。自分はそのことを求めるに値しないものである。今自分はもうその報いを受けている、しかし願わざるを得ない。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。精一杯の願いです。私も連れて行ってくださいとは到底言えない。せめて思い出してください、あなたが私の隣にいてくださった、私をずっと覚えています、あなたも覚えててください。このお方は何も悪いことをしていない、必ず御国に迎え入れられる、御国に入られるお方だ、その時思い出してさえくだされば、救われるに値しない、だから救いなんて求めることはできない。でもこの精一杯の願いは、この人の罪の告白でもありました。私は許されるほど許されないような存在です、だから思い出してさえいただければ、それでも身に余る恵みです。救えなんて言えません。しかしイエス様は言われるんですね。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイスというのは、間接的にはエデンの園を指しています。もともとは私たち全てのものがそこで安らぐことができる、そのために用意された最初の創造の地です。その回復、その場所に今日います。これ多分そうでしょうという言葉ではありません。まことに公約されている時にはイエス様はアーメンとそう言われたわけです。確かです、真実です、間違いありません。ですからもうちょっと丁寧に訳すなら、間違いないとあなたに言いますと最初に宣言されるわけです。今日パラダイスにあなたがいるということは間違いない事実です。まず最初にお伝えしたいのは、
このイエス様の宣言によって私たちは天国に入ることができます。信じたから、イエス様を認めたから、悔い改めたから、確かにそれは救いに気づくきっかけにはなりますが、天国に入るパスポートにはなりません。実際信じたから、悔い改めたから、すべて私たちは簡単に覆してしまいます。信じたのに、従っているのに、悔い改めたのに、すべて過去のものとなって消えていく可能性があるどころか、むしろそのことに縛られて、なのにと言ってしまう私たちです。しかしイエス様の宣言は、聖書にもはっきり約束されているように、私の言葉は決して消え去ることがない。神様が宣言されたことを、どのことも一度も覆されたことがありません。一番最初に聖書に記されている、光あれ、その光はずっと消えることがなく今も続いています。イエス様が語られたその言葉を聞く、信仰はその聞くことから始まる。ああそうなんだと、その言葉に従う。言われた通りにするというのは、パラダイスにいますと言われたなら、パラダイスにいるものとして歩め、入るように歩むのではない。今日すでにいるんだという歩みをする。そして礼拝はまさにその予行演習である。例えばどこかの王国の王宮に入ります、もし明日入りますと言ったら、その前の一生懸命、まあ、仮の王宮はこんな感じかなって言って予行演習して、いろいろとマナーとか学んで、で実際入ってそのように振る舞う、王宮の 王様を前にした、それにふさわしい振る舞いをする。そのようにイエス様がおられるその御国に入るんです。でただそれだけだったら、まあ、借りてきた猫のように粗相もしないようにいいですけど、どういう立場で入るのかって、神の子として入るんですなら、よそ行きの格好で入るわけではないです。ただいまと言って入るわけです。そして家の中で、家に入った、家に帰ってきた、さあ着替えましょうという時に、外で今まで着てた服から着替えて、よそ行きのドレスを着て自分の家に入るかっていうと、そうじゃない。普段着に着替える、リラックスして家でくつろぐ、で家族と、いやこんなことがあった、あんなことがあったって語らって交わって、一緒にいろんなことを楽しむ、そういうふうに振る舞っているか。イエス様の御前に、神様こんな出来事がありました、こんな感謝のことがありました、いや本当にここでリラックスできます、くつろいで平安で歩んでいるか、むしろ天国に入るっていう時に、さあドレスやスーツを着て帰ってきて、ただいまっていう、そういう過ごし方をしていないじゃないか。本当に私たちはなかなか変えられない、そういう私たちを、しかし変えてくださる、あなたはパラダイスにいる、自分の家に帰れる、私は迎え入れる、私と一緒に行く、 ローマ人への手紙の5章の20節に、罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたと記されています。これはたくさんの罪を犯した人こそたくさんの恵みによって救われるという、そういう単純な意味でもあります。私たちみんな決して許されることのできないほどの大罪人です。誰が、いや私は誰それさんよりマシだなんて言うこともできる人がいるでしょうか。私たちはみんなイエス様を十字架にかけた大罪人です。許されるはずのないものです。その深い罪を認めれば認めるほど、そんな罪から救われたんだという恵みがいやまし加わっていくんです。